テチの趣味ミスターコウキです。
はい、にわか映画趣味のどうもキュー太郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回の映画怖いよ。これさ、ちょっとやるの早すぎたかもしれない。勉強しないんだよ。
まあ突然ね、今日会うことになったから、ちょっとまあそういう意味でもちょっとね、問題だったんだけど、
まあ1回は見てるからね。
1回は見て、1回見た。
まあどれだけ喋れるか、うん、ちなみにこの映画の時間
144分、
しかも2000いかないからね。1800円だ。そしてこのちなみにこの映画のタイトル何ですか？
ブラックブック。
ねえ、これ絶賛する人が多いんだよね、映画。ポール・ハーボ、バーホーベン、ロボコップ、トータル・リコール、スターツ、チップ・トゥルーパース、はい、オランダ映画です。そして、あのポール・バーホーベンが帰っちゃった。要はアメリカで知名度あるから戻って作るって大ヒットした映画、というのは、はい、有名らしいんですけど、まあ、ちょっとこれ読んでもらっていいですか、ストーリー
を。
はい、
1944年第二次世界大戦中のナチス・ドイツ占領下にあるオランダ、家族をナチスに殺されてしまった若く美しいユダヤ人のラヘルは復讐のため名前を変え、髪を染め、レジスタンスに身を投じる。そしてナチスの情報を探るため、ナチスの将校であるムンセに近づき、彼の愛人となることに成功するが、っていう話ですね。
いやー、これはね、なかなかの大河ドラマだよね。
でもね、
よくできてるよね。
ただ、最初の印象と違って、最初、戦争映画なのかなと思ったら、これかなりエンタメしてるね。
なるほどね。
自分、割と見やすかったと思う、イメージしてるよりは。まあ
だからグローっていうかなかったよね。要はその時代
あるところはあるよ。でもそれは戦争じゃないところであった。
そういうところだね。それでもそうだね。いやー、ということでちょっとブラックブック、まあね、話しながらちょっとやってみましょうか。
そうだね。怖え。
はい。この番組はかなりの街小樽から映画の話を中心にお送りするオンコチシンラジオです。
アブラカダブラ。本編です。
来ましたよ、この映画。いやいや、この映画な、今この映画さ、まあ、パッケージがね、
あの堅苦しいね。堅苦しい。だからこれ見るのちょっと ね戸惑ったもんね。
これだから抵抗ね、ちょっとこの時代がさ、よくあるでしょ、これナチも
ね、よくある。
このナチのさ、スパイしてさ、なんかそのあれの映画でもなんか
情報
見せてもらいました。なんかあの雰囲気も似てんのかなって、まあ、見る前はね、そういう感じで、なんかちょっとさ、この女のスパイの、ね、この主人公が、ね、男をとか引っかして生き残る話なのかなと思ったの。意外にね、ちょっと脱ぎっぷりが良かったと思うね。
そうだね、
この人よく脱いだよね。
いや、この人ね、すごい頑張ってた。
カリス・ファン・ハウテンさん、脱ぎっぷり良かったよ。
でね、このパッケージで見たらね、自分あんまり好みじゃなかったんだけど、映画見ていくうちにね、この人綺麗だなって思った。
可愛いよね。
だんだん綺麗に見えて
ね。そうなんだよね。
ありだなって思った。
出た、一緒。
マジで。
バネスクだよ。あり、ね、そうそうそう。
そうだよね。似てるよね。
似てる。いや、クリスティナ・アギレラに見えてくる。そう。歌って
すげえ華やかになってくるじゃん、あの衣装とかもちゃんとしてるから、で、堂々とした感じが
ブレてないんだよね、その、なんだろう。まあ、ちょっとね、男に、なんかね、感情、あれ本音か分かんないけど、まあちょっとね、部分はあるけど、本当バーレスクだよ。
そう
時代がそうだったらバーレスクだよ。
バーレスク
のもう
その要素があるから、多分ある程度見やすい部分があったっていうか、
このね、主人公の真の強さのおかげだよね。
そうそうそう。
いやー、だからさ、 この映画はまあ、ね、最初はまあナチ、ね、そのユダヤ人が要は隠して、ね、ナチスのそのさ、まあ、身分を隠すためにやってたのに、面白くなるのはここからだよね。もう戦争さを、
あれもう終盤終終わりに近づいてる頃の話っていうか、
そうそうそう、
もうある程度分かりきてる状態の時がもうもう降伏するっていうのが ね、うん、
そこ終わってからのこの落差、結構あんまりでもそこは僕はね、あのオランダってひどいなっていうのは、
そうでしょ、
あれ初めて見た時はあんまり 見覚えなかったんだ。
あのだからはっきり言ってナチスとかもいねえじゃんっていうか、
ちょっとひどい、
ある意味それ以上にひでんじゃねえのって思わせるシーンがあるでしょ、ね、
あれうんこのやつ、
うん、あれはひどすぎるわ、
うん、あの裸にしてね、さすがに止めるよね、
あれはひどい、あれだったら女性がだってあんなことされるんだったら、うん、多分殺された方はまだマシだ、
しかもね、 やれやれっつの女だったわけですよ、あのね、戦争終わってからのこのよく、まあ一般的にさ、堅苦しい戦争映画ってイメージで見ない方が楽しめる、もうその後の話も楽しいし、
なんかこの女優さん本当頑張ってゲロとか入ってたりして、
そうだね、ゲロも
あれモロじゃん、
ね
え、さモロに出すじゃん、
もう家族はさ、これさ、あの殺した町人がよりによってさ
まあゆっくり行きましょうよ、そこら辺は忙しい
はい、
いや、正月にゆっくり行きましょう。
ネタなくなっちゃいますよ。まあ、そこも今本当にね、バーレスクなんだよね。あのもう最初からさ、歌が上手くて、実はもうデビューも実はしてるみたいな、
ね、もうレコード出してるからね。
もうそっからだからね。あなただったの、あんただったの、君だったのっていうところから始まるところも良かった。なんか、
ね、まあそうなんだけど、まあ見ていくうちにね、ね、なんかうわうわうわってなってくるな、本当。
あと見せ方だよね、もう最初のあの最初の一番最初のところでさ、家が綺麗に爆発していくでしょ、あの爆弾で投下されてさ、あれもすごい綺麗だったのよ、なんだろう綺麗な落とし方して、いやなんかね、その見せ方がうまかった、
なるほどね。
あと、まあ、この映画にね、よく似た話っていうと、なんか硬いのが多いんです、だからポール・バー・ホーベの映画でさ、だから僕も何作か見てるけど、イメージはやっぱりなんか違う、ロボコップとかなんかちょっと違うんだよ、なんかあるその思い出が、
トータルリコールでやっぱポール・バフーベン自体がなんかレジスタンスが好きなのかな、ポール・バフーベンでもやっぱレジスタンスじゃん、あれってあいつは、そういうやつをなんかなんだ、そういうやつで、しかもそういうやつに裏切り者もいるっていう、その設定がバフーベンが好きなのかなって、
あ裏切り者いるね、
というかこの映画裏切り者いっぱいいるんだけど、ほんと嫌になるよ、
男ね、
ほんと嫌になる、いやお前もかお前もか、本当に指導できるのってもう数少なく減ってくんだよね、本当何人かしかいないと、うん、まあでも一番信用できるのは結局最後のあいつだけだった
と思うんだけど、うん、ちょっと救われたけどと、
まあ信用できるやつは途中で殺されたっていうかもするんだ本当は敵なんだけど、
まあ、あれね、
うん、まあちょっとそこら辺ゆっくり進むか話しち
ゃうねいやでもいいよ、これね、日本語吹き替えで、まあ、僕は見たんだけど、
あ自分もです
ね、これ声優さんも小山力也さんとかも結構ね、王道もう主役級の方たちが男の脇役の男を演じてて、嫌な役だったり良かったり、あとね、あのちょっとニックキー男はさ、実はピアノがニックキー男ピアノが上手かったりとかさ、
そうそうそう、あれもね、なんか皮肉な話なんだけど
あのね、まあ、よく、まあ、これはやるんだろうなっていうデュエットみたいな、
あ
歌とピアノがあさせられるんだろうなって見てて思うんだけど、やっぱり本人がね辛いんだよね、これ主人公の女性が、
まあ、この映画先生なんで出会ったの、
あこれね、ちょっとまあ
ていうか今回で初見なんでしょ、
もうこれ初見買ってね、いやこれはさ、もう多分、まあ、これホームページにもちょっとアップさせてもらおうかと思うんだけど、 YouTube でやっぱ我らの高橋よしきさんが おすすめしてたんだよね、あの番組でさ、ラジオの NHK のね、まあ、それ聞けば早いですけど、我々の話聞かなくてもいいぐらいなんだけど、まあ、それで、あのその番組はね、なんかすっごいネタバレしないで言うんだよ、言うけど、うまい、まあ、聞いてると、まあ、もう見たくなるような、本当面白かったですねしか言ってないんだけど、いやそれでね、ちょっと見たくなって、見たら面白かったですね。
よしきさんの番組で、まあ見てたらやっぱりよしきさんのパワーでなんか見たく立てられたと。
あでもね、ほらよしきさんってどっちかあるでしょ、あのヤコベッティとかそっちのグリーンインフェルノの方に行くパターンか、まあ、こっちのねブラックブック、うん、ポールバー方面特集、うん、バー方面特集やってたから、うん、どっちかなね、あのでこっちはまあ当たりやすい、うん、偏りがない方、うん、
まあ安全な方の道のやつを今回選ばれたということで、うん、
しかも面白かった。いや、うん、いやこれさ、まあ吉木さんのやつ僕ラジオ大好きでさ、いっぱい聞いてんだけどさ、まだね40本ぐらいしか紹介してないかもしれないけど全部で、うん、一応大体見れるだけ見たんだけど、うん、あるやつレンタルとかしてるやつ、うん、まあなかなかね当たり外れが
激しい
僕の中ではね、うん、まあ激しくも半々ぐらい、うん、でその中でもブラックブックはもうなんか
なんだろう、その当たりやったと。
しかもブルーレイになってないのに、うん、あ安いし、うん、しかもなんか面白そうだしっていうのは、まあ、とりあえず買ってみるでしょ、うん、1000円ぐらいなら、うん、したら面白かったと。
なるほどね、
うん、だからレンタルしてるのかなってしてるしさ、うん、よしこさんしてる中ではあの紹介してるのはしてないのもあるんだよね、うん、
マニアックなやつとかも。
マニアックな、何がマニアックか分かんないでしょ、よしきさんだけど。いやスペッターズとかさ、ほんとすごい気になるのなんだけど、ミレニアムホールバー方面
一応ツタヤに行って自分借りたんだけど、うん、まあ、1本しか売ってなかった、
ね、あやっぱ1本なんだね、うん、まあそ、まあ、レンタルしてるってことだけども、うん、
ただ置いてるジャンルがね、なんだったろう、確かあのサスペンスのところに置いてあったね、戦闘っていうジャンルもあるんだけど、アクションのところね、うん、でもそこには置いてなかった、だからやっぱそうなんだなって思って、
そうだね、そういうじゃあサスペンスって見方で位置づけて見てくれればね、これ聞いた人でも、うん、興味ある人、うん、なんかね、嫌い人いるでしょ絶対ナチスのさ、もういいお腹いっぱいっていう人いるでしょ、あのガス室に送られて、
いっぱいだってね、あの今までのナチス系の映画って同じような感じだったからね、全部ね、結局
それとまた違う部分して、
まあ人のためのそなたという映画も、まあ、ナチスだけど、あんまりそれもまたちょっとずれてるところやってるから、それもなかなかいいなと思ったけど、う
ん、その良き人のそなた出てる人出てるよ、役者さん、
この人でしょ、ムンゼでしょ、
ムンゼ、あ、そう、セバスチャン・コ
ーフ、この人、ナチス系の映画いっぱい出てるよ、なんかさっき調べてみたのか、ミキでそしたら、ほとんどそれに出てるよ、ナチス系の映画に
じゃあそういう顔してんだね、
うん、だと思うよ。でもこの人良かった、すごく。まあ、じゃあ、うん、まあ話題変えて、うん、まあこの映画の中でなんか心に残った場面とかあります？
いやその さっきも話した冒頭の部分と、うん、あとやっぱり、あーでもね、やっぱ好きなシーンだよね一番、まあやっぱ好きだなっていう、もうさこれもありきたりなんだけどさ、うん、あのさ、要はさ、うん、まあ、亡命させようとしてさ、うん、船を用意して、うん、家族と再会して、うん、さあ新しいところに亡命するぞって言って、うん、俺は乗らないからって君お前らだけ行ってくれっていうパターン、うん、そしてその後はあいつらと初めて会って、うん、もうなんとか逃げ切るでしょ女主人公だけ。やっぱね、もうあれ来たりなしなんだけどさ、
あのなんか本当にナチス側のやりそうな手ってね、はっきり言ってね、うん、あの最初はあの味方風に装ってきて隠してやるとかって言うんだけど、でも引っ張って引っ張って実はそうじゃなかったっていうのがまたナチス的なやり方で、でやっぱその通りになるって見ててね、予想できるんだけど、まあ辛いよね、あの
辛いけど
家族も乗っちゃってるから、
そう、あのやっぱりね、そこが入り込む部分だよね、あ、もうこの女の人はもう完全に、
うん、もうそっち側を憎しみで、うん、でまあ、あいつの顔だけは覚えてるからね、ピアノ弾くねはっきりと、
まあ、その後の続かのピアノのシーンが好きだな、うん、ゲロ吐いて、
そうだね、あいつのことを思い出して、 でもスパイで入ってる以上あいつの味方になるふりをしなきゃなんないと思って、あいつがもしなんかエロいことをやってきても、うん、とかなんかいろいろそこら辺の葛藤とかもあるし、
あとまあその辺のね、はい、歌がねとりあえず、うん、あ見ててやっぱバーレスク思い出してい
いよね、あの、うん、あれはねやっぱり、
うん、まあ、この裏、まあ、ジャケットの裏側のこのシーンも良かったし、
うん、そうそうそう、
いやもうだから僕ねちょっと薄いんだよね、だから記憶1回しか見てないから、ミスターコグさん的にはどうですか。
自分はね、あそこら辺が好きかな、あの本当最後の方なんだけど仲間の方の裏切り者いるじゃん、
あいつが
あそこら辺の一連の流れがね面白いなっていうか、あの結局あのこの主人公の女の人がさ逃れて助けられたと思ったんですし、
ね、
でそこにあのその仲のいい仲間のおじさんの人が、まあ、医者かなんかでしょがいて、その人に助けられてなのかなと思ったら、まあ、ネタバレありでしょ、
うん、まあ、ここからありでしょうか、じゃあ
ていうかこの映画裏切りまくってるからみんな裏切り者だと思っていいんだけど、そいつも実は裏切り者でっていう感じで殺そうとするっていうところからちょっとね おってなんだけど、
うん、
まあ逃げるじゃん、逃げ切るじゃん、うん、結局うまいことね、うん、その逃げ切り方もまあ面白いんだけど、うん、その前に伏線あったからちゃんと
あれあの街にあれ街に行けるやつだって、
うん、
あの辺か
東洋のあとチョコレート関係の
あ
それがその前にもちゃんと出てたんだよ、東洋のチョコレートがなんとかこんとかってあって、それをここで使うのかと、
あそうなんだ、
まあ、逃げ切って、うん、で今度その後に、まあ、それ逃げ切ったからいいんだけど、うん、その殺そうとした裏切り者が、今度逃げるために、棺桶みたいなのに入るじゃん。
うん、
最初、この女性が入って
た棺桶。あの、
ね、
うん、
あれだよね。
あれなんだ。あの白い、ね、
うん。あれに入って、逃げようとするんだけど、その車が、まあ、この女の人と、女の人ともう一人の協力者の役に捕まって、っていうところが、
う
んうん、あの流れ、
あ、そうか、同じか、
で助けてくれって言って、あの隙間、うん、息がギリギリできるところの隙間からお金とか出したりするじゃん。でも助けないっすよこの女ね、
うん、
逆になんかネジガッツリ締めるじゃん、あの写真のやつとかでね、ガッツリ締めてくところがなんかさ、なんか好きで、助けてくれ助けてくれって言うんだけど締めるじゃん、ひたすら。あそこら辺がなんかちょっとベストM的な感じがあって好きで、いやでもね本当そうだと思うんだ、あそこで。その後ね、この女性の人がやっぱりこういうのは良くないよねとかって、出しては良くないよねとかって男と二人で言って、でも窒息させるじゃん、あの流れがなんかなんか、
まあ怖いけどね、まあまあわかるけどね、
そこが自分はこの映画のナンバーワンのシーンだったな、そのエスト
あのシーンなんか辛かったけどね、見てて、まあいや、そのエストで見る辛かったわけじゃないけど、
いや自分はしてこの女絶対助け、そんなこと言うけど助けないなと思うんだ、
うん、助けちゃいけないよね、
いけない、うん、けど一応言葉ではなんか開けなきゃダメよねとかっていうそこら辺がやっぱ女性だなっていう、女性の考えがなんか伝わってくる
と
か、
あ
自分は好きだ。
この映画さ、女性も出てくるけど仲悪くないよね、女性同士って。なんかあれ思った
の、この映画では、
あのまあオランダ、あの人は別だけどさ、
あの辺のオランダ勢はね、あのレジス裏切り者だって、
あのさ、ちょっと気になる、もう記憶が定かじゃないか聞きたいんだけどさ、戦争が終わってさ、あの一番最初に友達となんか再会するでしょ、序盤でさ、あの友達、あの後半でさ、オランダがなんかさ、軍人とさ、できた女、
できた、
あれ、あの人、
あの人でしょ、
同じ人でいいんだよね、
だからずっと仲いいっていうか、
ね、あれの関係がなんかいいなっていう、
あの関係はね、
不思議だなっていうね、
自分がどっかで仲悪くなるのかなと思って、あれ最初は仲いいけど、ある程度スパイ
に行
って、
そうそうそう、
あそこで明かしたところから、なんか崩れるのかなと思って、そうじゃなかった、
ね、裏切りとかもなかったし、
っていうか、あの、もう一人の女の子が能天気すぎんだよ
軽い感じで、
ね、何やっても楽しむタイプ、あれ
そう、成功するタイプだよ、あれ成功するタイプ
で、羨ましいなと思った、
あの群衆にね、行ってさ、あ
こいつはどこ行っても器用に生きられるなっていうね
ちょっと羨ましかった、
うん、人生楽しんでるなっていう感じで何が起こってもいえよかったよ、あいつの存在は結構ね救われる
ね、救われるな、はい、友情は壊れないんだなっていう
友情も壊れないしねなんかすげえマイナスなことを全然考えないんで
いや、いいね、ちょっと、ね、見習わなきゃいけないんだけどね こういう時代にこそ、それで明るく、
すげえなと思った
あの男をとっかり返して
で、まあ、あれだよね、本当にもう何回も裏切られて、まあ、これネタバレあるでしょ、ムンゼッタってさ、処刑されちゃうでしょ、
あ
こいつは助かるのかなとも思ったんだけど、
あそっか、処刑されたか
ムンテとだってこの女の人で解雇できるんじゃないかなくらいのことを考えたんだけど、
あれ処刑されたっけ、そっか違う人と誰と結婚した、あれ子供別の人、あれ
あれ全く別の人でしょ、
そっか、あの曲もないわ、あそうだった、
多分ね、いや自分もそういうには割と自信なくなってる、でもだってこいつさ、こいつってムンテね、この女の主人公と一緒に二人で相手のとこ行ったじゃん、
言ってたよね、そっか、うん、
交渉人のところ、
うん、
でそこであなたたちがバラしたんでしょ的なことね、
最初のあのおじいちゃんね、そう
で、でもあいつらも暗殺された時にさ、ムンテ追いかけた人を敵を、うん、その時に捕まってそのままもう処刑、あとに捕まって報告入れられて処刑に、
あそっか、
別の人か、その話後から聞かされて、なんかこんな苦しみが一体いつまで終わらないで続くのとかっていうんだけどさ、そこら辺とかもいいし、まあ本当ずっと終わらないんだよこの苦しみっていうか、もう
だってあれ最後のエンディングもさ、
そうエンディングあれ超嫌な終わり方じゃん、 ある意味
一見さ、ね、あれ終わったのかなって、
この仕方すごいよ、
ねね、このとねあの
すごい
聞いたらさあれで
最初あのハッピーエンドじゃんっていう感じで映ってんだ、 そこしか映ってないんだよね、
あ終わった、
いろいろユダヤ人の金持ちから巻き上げられて金を戻して、うん、でそれでいろいろ立てたんだなっていうやつしか映ってないんだよ最初、
そう思ってたの、うん、
でだんだん画面が右に寄ってくんで
怖え、うん、
まあこれはちょっとあんまり言わない方がいいかもしれないけど、
あれいいよね、あの映画すごいよね、
そうこれ終わんねえなって思ったね、本当に
あれはちょっと衝撃だった最後、
そうあれちょっと今考えたら鳥肌だった、
あれの人が一番良かったかもしれない、一番最後のところ
今考えてる
やっぱあれ怖かったすっげえ、
こんなんだ
いやこれはね傑作だと思うんだけど、もう我々の話が伝わるかどうかもすごいね、これ気持ちだけね伝われば、
まああの本当に難しそうな感じに見えるけど、あんまりちゃんとしたエンターテインメントだから、あのまあ割と楽にも見れるっていう、いうことをさえ伝わればいいかなと思うんだけど、今回あの
男だ、まあ日本語吹き替え好きな人は日本語吹き替えで見たら楽しめる、
あの、
いいよ本当声優さん使ってる人は裏切るから、
うん、
あとさブラックブックの、ブラックブックってあの手帳、
うん、
あれは何回だったの、
全く分かんない、
あれずっと持ってたでしょ、なんかあの、ね、死体から取ってさ、
うん、全く分かんない、
あれはね、なんだ、もうちょっとあれ、その全然
それは本当にこの歴史詳しい人ならなんかわかるような、
大事なものなんだろうね、きっと
あれに、まあいろいろ書いてあるんですよ、要は、
うん、その秘密、何かね、
秘密とか、あの
歴史、
まあ、歴史、あと裏側でやばいことやってる奴らの名前とかもいっぱい出てると思うんだけど、
それがブラックブックだもんか、
と思うんだけど、まあ自分はまあそんなのあんまり詳しくないから、もうちょっと、その、ね、映画的に面白さとかばっかり見てたんだけどさ、
それ持ってるから、まあ、この主人公なんかね生き残ってる部分も、
まあ、そうだね、
いやだからね本当見どころ、もう本当バーレスク好きな人は絶対見るべきかなと、あり脱ぎっぷりもいいけど、ね、裸好きな人も、
もう裸よく見せてくれるし、あの下の毛の染めるシーンとか大好きだった
ね自分ね、これはやっぱり圧巻だね、
ここまで見せるのかと思ったよ自分は、まあ、
ここをやるから生き残るっていうね、大事な伏線だもんね、
まあそれ以外にも映画見てる自分にとっても良かった
まあね、
うん、
まあ、そこだけ、まあ、それだけやんないと、まあ、生き残れない、
うん、まあ、完結にしてね、うん、よかった、
まあ、本当ねだんだん綺麗になる主人公の姿も見どころということで、まあ、カナの映画事変ではこちらもおすすめということで、
はい、
はい、
まあ、
こんな感じでいいですか、
こんな感じでいい、
はい、
行きましょう、はい、
はい、それでは皆さん、
したっけ